はい、それではいいでしょうか。すいません、一旦補足で110ページさっきのところですけども、5番と6番ですね、この違い改めてもう一回言います。踏み損なる事業用としたてもの強制法、これは強制法がすることで純資産が減って片方引く方も、減りますので、プラマイチャラと、片方は強制法還元で有給地の方、純資産は減ってますけど片方はもうほとんど引きませんのでこっちの方が資産が減るということになります。まあ、その違いだったんですかね。はい、それでは111ページの方に、進みます。すいません、レジュメをちょっと訂正をしていただきたいんです。一番下が、108億円って書いてあります。そうですよね、これ109億円の間違いですね。誰か今まで、しかも昨日まで誰も気がつかなくて、会場でも、何も言わなかったんですけど、僕らも見たつもりだったんですけどこれ109ですね、108じゃなくて。はい、それではね、111ページ、いくつかの、例があります。大きな法人で、充実残高が出る例と、大体大きい法人なんですけど、充実残高が出ない。ちっちゃな法人なんですけど、充実残高が出る例ですね。で、お手元に、別紙でまた資料で、A3 で、でかい、判定シートがあるやつですね。A4 で、2枚、構成図が図解と書いてあります。これが、それぞれの例の、を当てはめたものなので、まあ、両方見ながら、言っていった方がまあ分かりやすいのかなということで、まず111ページの、算定例1です。この法人の場合、資産の合計ですね、が200億円。A が204億円。B、負債の分、2億円。資産がやったらでかくて、負債がちょろっとしかない。で、意外と基本金も1億円しかない。ちっちゃいですね、全体からいくと。で、国庫郵便と同時に1人。今15億円。ということで、カフェオカノナ財産の算定は、200億引く2億円引く1億円引く15億円ということで182億円。これが算定シートの方だと一番上のカフェオカノナ財産のところですね。A 引く B 引く C 引く D というここに入ってきます。多分これカラーじゃないのであれなんですけど、確かここは、黄色だったかな。黄色くなってて、一応、ここにある解説では手入力になってる部分なんですけど、手入力、必須入力するセールスですと。ただし WAM の開示システムの場合は、他のシートから勝手に飛んでくるので、まあわざわざ手入力することはないだろうと。ですけど、まあ算定シートである場合は、まあここは必ず入れてくださいということです。はい、その次、こういった対象財産、事業用不動産等ということで、まあ、財産目録で実際はやるんですけども、今回の場合、土地基本財産土地が30億多数基本財産建物が40億でその他の固定資産、35億は、その他の固定資産の55億から、積立資産の、20億と、20億を、引いたものですね。引く基本金1億円、引く個々に等々物みたいに15億円、引く、 とりあえず対応負債はないということですね。設備資金、借り金とかそういうものがないということですね。なので、引くと89億円ですね。これが、算定シートの方の活用、2番ですか、事業社会費用に基づく事業に活用している不動産等というところで、第3目録による貸借対象案から、まあ、対応負債が今回ありませんので、基本金、対応基本金 C ですね、ここが1億で、高補助金、が、15億です。で、この確か対応基本金のところが実際の算定シートでは白塗りになっていて、ここはやっぱり、ここは完全に、転入力するところですね。ですから、実際には、基本金は、1号から3号が入っているので、しかもそのうち対応するものだけを抽出して、ここに入れるということになります。で、89億円ですね。で、今度再取得に必要な財産。建物の建て替え費用。減価償却累計額は、まあ、ここに書いてある右の表に入っているこの通りだということを前提にします。デフレーターは 1.07。自己資金比率は 22% を使いますと。計算過程、減価償却累計額40億ですね。建物が2つありますね。基本財産の建物と、その他の固定資産の建物。実際にあの建物管理は全部使います。基本財産だろうが、その他だろうが、建物に載ってるものは全部使いますので、今回この建物のところで。なので、多分実務的には、基本財産建物はいいと思うんですけども、その他の建物に本当に建物なのかなっていうのが、そこはもしかしたらこの決算で検証しておく必要はあるのかと思います。建物となった瞬間にデフレーターを使うということになるので、やっぱり、まあ、皆さんがやってるとそんなミスはないと思うんですけど、法人さんがやってるとよく見るとこれ建物じゃないんじゃないっていうようなものが建物に載ってたりするんですよ。よく見たら構築物だとか、よく見たらこれ備品なんじゃないかな、とこにあの物置とかってやつね。基礎がない物置が建物になってたりしてるので、ね、本来は多分基礎があるものなんだろうけども、その辺はもしかしたらこの決算で、精査しといた方がいいのかもしれないですね。構築物だったら構築物に振り返っちゃう方がいいんじゃないかなと思いますけども、いずれにしても、建物勘定は全部ここで、どっちにあっても使えます。30億足す10億円。40億かける、30% 引く、今回の例では大規模修繕実績がとりあえずないということでゼロで12億円、その他の固定資産に必要な費用はその他の固定資産の減価償却累計額、1たす1たす3で5億円ですね。で必要な運転資金は、資金収支計算上は24億、年間24億のうち3ヶ月分ということで6億円です。で、算定シートの方で見ると、とりあえず、まあ、実際には、今これ算定シート上は1994年で、減価償却累計額40億となってますけども、まあ、ここに書いてあるように実務では別々に入力ということで7箇所あるからもしかしたら建物は7個あるかもしれない。7棟あるかもしれません。7棟あったら7棟別々にここに入れていきます。それこそここにあるその他の建物なんてのはもしかしたらね、なんだかわかりませんけど、それも当然別個に入れていくということになります。で、まあ、これは、細かいあれは入ってませんけど、実際には、ここにある算定シートの、建設時延べ床面積、自己資金とか、この辺が実際には必要になるんですね。特に建物については延べ床面積が必要になるので、まあ、基本財産であれば、大体定款に載ってる、延べ床面積大体載ってますよね、平米数。まあそれなんでしょうけど、まあまあ場合によっては東京都本かなんかで調べるしかないですね。で、建設費の自己資金も、当時のものを調べるしかないです。まあ 一応今回は入ってませんけど、で代表修繕もさっき言ったように帳簿ひっくり返してあったかないか、今回はないということで、ちゃんとゼロが入っている、これゼロが入っているの入っていないじゃ結果が違うのでゼロになってちょっと言ってください。ここに、実は先ほど言った不明の場合、漢字で不明って入れるんですよ。で、まあ、今回は4兆も入って、デフレート 1.0 なので、取得価格は今回の場合は、60億だったんですね。で、まあ、こうやって勝手に計算されるということになります。で、カッコさん、算定シートの方のカッコさんは、先ほどの、5億円ですね。5億円を入力しています。で、そうすると合計額が、将来の建て替え費用を、94,776万円、大規模修繕修繕費用が、12億で、設備車両の更新修繕は、5億ということで、合計が、264,776万円なんですかね。まあこっちだと、端数、端折ってるので26億円、テキストは26億円になってますから。で、必要な運転資金が、24億の12分の3で6億と。で、今回は、計算の特例を使ってませんので、算定シートの方は、社会福祉充実残額の欄は、活用可能な財産、182億から、控除 対象財産の合計を通常の原則法ですね、活用不動産8億9000万、89億、と再取得してない26億4700万ですね、と6億円。足した、121億4776万を引いて、まあまあ、約61億円、テキストはまたおっしゃるようにしちゃってですね、61億円の、残が残ると、いう形ですね。算定シートの方に入力していくと、まあこんなイメージになりますということになります。まあ大きい法人で、資産がでかくて負債が全然ない感じですね。それと、まあまあ、充実残高が出ますという例です。で、次。今度は、やっぱり185億ですね。資産の合計185億。で、資産はまあまあ、そこそこいっぱい持ってますけども、負債が50億で、やったら今度負債があります。資産もでかいけど、負債もでかい。まあ、基本金も15億、高校生金も60億あるような、法人さんの場合、185億引く50億引く15億引く60億で、活用可能な財産は60億しかないということで、A4 のシートの方に、構成図があります。査定例2ってやつですね。で、まあ、網は、まあ、純資産の網が今こうなっていて、負債の中に、まあちゃんと分けてありますね。対応負債と、対応外負債。対応負債が42億。対応外負債が8億と。まあいずれにしても引いていくと内部留保は60億ということになります。で、控除対象財産。事業用不動産等が、基本財産土地5億円。基本財産建物60億円。土地の固定資産71億円。ですね、その他の固定資産の、90億のうち退職給付引き当て資産と積み立て資産は、除きますと。引く、対応基本金今回も、基本金全部15億引く高校預金60億引く対応負債が42億設備資金借入金とリース債務が1億と1年以内の設備資金借入金の1億42億引くと19億円残りますと。ちょうど、下の段の方ですかね。社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等、丸1っていうところ、136号の、中身が、まあ、また対応負債、対応基本金、国庫除金等を引くと19億残るというで、再取得に必要な財産は、まあ、さっきと同じ、単価上昇率は 1.07、自己資金も一緒です。減価償却累計額が、建物、2箇所の、 100億足す2億、102億から1.07をかけて自己資金比率 22% かけると24億と。大規模修繕費用、減価償却累計額、102億かける、その 30%。今回も大規模修繕の実績がないという前提軸と31億、その他の設備関係の減価償却累計額は18億ということになって、再生産に必要な資金は、73億、表の丸2ですね、表というか別紙の丸2、再生産に必要な資金で必要な運転資金は、資金収支計算書の事業活動支出は68億円。これの12分の3で17億ということになります。今回も、原則で19足す73足す17で109億を取りますと。なので、社会福祉充実残額は、活用可能な財産60億。内部留保60億、A から B の109億、まあ、テキストすいませんね、ここで直しててくださいね、108億、109億ですね。で、差額49億のマイナスで、充実残高はありませんということです。まあ、でっかい法人なんですけど、充実残高はないですね。まあ、ただ49億もマイナスだったら、むしろ、ね、充実してないんですよね。申し訳ございません。充実どころか、法人の再生が必要なしじゃないか。怪しい、危ない法人になってしまいますね。結構だからあるんですよね。今回なんか聞いてるとないことが、正しくて、あることが悪みたいな、なんかそういうイメージで、何が何でも減らそうみたいな感じですけど、むしろそうじゃないですよね。まあ、とりあえず一つの目安としてね、長すぎるのはまずいですよねって感じですよね。あまりにもマイナスなのは、ね、再生できないんだよねっていう話ですから、まあ、出過ぎてるのもまずいでしょうけど、ありすぎ、ね、長すぎるのもまずいので、その辺はね、まあ、そこそこにプラスぐらい、もしくはそこそこにマイナスぐらいがいいんじゃないのかなと僕は思って、まあ、お客さんにもそういうふうに、説明してるので、マイナス4個になってやったって喜んでないでくださいっていう話をしています。はい、113ページですね。今度はちっちゃい法人の例です。まあ、もしかしたら一法人施設の保育所かもしれません。で、同じように A4 の別紙で3定例、3ってやつですね。小規模施設1箇所を運営している法人の場合、資産の合計は、3億3000万ですね。負債は、1億ですかね。で、基本金3000万、国庫上限1億のパターンの例ですね。活用可能な財産3億3000万から1億引いて、3000万引いて、1億円引くと、とりあえず1億円ぴったりも残りますと。内部留保1億。控除対象財産、自給不動産、建物、基本財産は、2億円。多数、その他の固定資産が、3000万円。引く基本金、3000万円引く国庫預金等特別みたいに、1億を引く対応負債が今回は、設備資金借り入れ金の8000万引くと2000万と。最終的に必要な財産は、同じように 1.0722% 変わってませんけど、減価償却累計額は、まず建物が、5100万円。これに 1.07 をかけ 22% を分けると1200万円と。大規模修繕費用、やっぱし、過去に修繕費、大規模修繕はないということで、この5100万の減価償却累計に、30% かけると、1500万円。ね、その他の設備関係の減価償却累計額は、1200万円。で、必要な運転資金、この法人の場合の資金収支計算書上、7200万円です、年間は。普通にやると、12分の3、3ヶ月分は1800万円です。ところが今回は、カッコ2とカッコ3ですね。1800万円と3900万円、再取得に必要な財産、足したの、まあ、5700万円になるのかな。は、実は年間の、事業活動支出の方よりちっちゃくなる。年間は7200万円、こっちの方がでかい。 なので、今回は特例を使いますということで、控除対象財産は括弧1の、業用不動産の、2000万円足す、年間活動支出7200万円の9200万円、こっちを使いますよと。でっかい方を使ったにもかかわらず、活用可能な財産、1億から9200万円引いて、それでも800万円残る。ということで、まあまあ、別にちっちゃい法人だから、充実残高が出ないわけじゃなくて、ちっちゃい法人でも充実残高が出るケースがあるというか、まあ簡単に言うと、何にもしてない法人ほど 出やすいんですね。コツコツコツコツ溜め込んでますので、内部留保。で、設備投資しないというか、してないから、減価償却資産がどんどんどんどんちっちゃいんですよね。引くもんがちっちゃいんですけど、建物を昔から大事に、大事に使って、ほぼほぼ、ほぼは順調に減っ てですね、何もしてませんから、引くもんもなくなっちゃうんですね。なので、意外と、純資産だけが多くて、引くもんがないから結果的に純資産が出ちゃう、いうケースですね。意外とあります。はい、ですかね、ここまで。ということで、とりあえず、これ、まあ、3つの例があります。実際にやってみないと本当はわからないんですけども、先ほどお話ししたように、まず出るか出ないかぐらいは、計算処理をパッと見て、ね、判断できる。で、なんか出そうだったら、まあ、しょうがないから、先ほどの算定シートかなんかを使ってコツコツやり出す。まあ、そのコツコツやるのにどのくらいの法人が残るかなんですけども、意外と最初のパッと見で、終わっちゃうケースの方が多いんじゃないかなと思っています。お客さんの方もそんな感じのところが多いので、わざわざ入れていくっていうのはあんましなさそうな気がしました。まあ、中にはあります、やっぱし。先ほどね、お話しで、基本金の問題だとか、その辺の取り方によって出たり出なかったりするので、あとは、大規模修繕のところ、ね、ゼロと判断するのか、あると判断するのか、不明と判断するのかで、ぶれてしまいますので、そこが本当、今後実務をやるときに、判断が迷うところではありますね。何やっても出ないのが一番いいんですけど、最初からね。微妙な操作で出たり出なかったりすると、どれを取るかっていうのが、非常に、難しいところだと思います。はい、とりあえず、まあ、計算はそういうことで、先にですね、どうしようか。Q&A の方ですかね。Q&A やたら多いですね。まあ、ボリューム1とはいえ、問いの51までありますけど、まあまあ、問いの51、全部が全部見ていかなくてもいいと思いますが、まず7ページですね。Q&A の7ページ、問いの1。毎回計算、毎年度やるのかって、毎年度計算すると。まあ、とりあえず計算するってことですね。まあ、これは後で、また、ご説明しますけど、変更があるかもしれないっていうことです。で、充実残高はどのような人にっていうことで、まあ、これはもう、まあ、皆さんお会いだと思いますが、大体3つですね。人については、丸1、丸2、丸3で、まあ、基本的には、まあ、この2番に書いてある具体的な人については1から3までの自由な範囲で職員処遇の改善やって書いてありますけど、これも後でやりますけど、ほぼほぼ優先順位が職員処遇です。多分公益事業の方まで行くところってそうそうお金が余ってないとやらないんじゃないかなと思ってますけども、一応そんな感じですね。順番は優先順位は一応決まっています。あと3番ですね。まあ、一応、今回、使途制限通知が解除されましたので、公益事業に対して確か10%とかってね、特に措置、 保育所とかありましたけど、あの 10% が撤廃されたので、まあまあ公益事業に、支払い資金残高の範囲内で繰り入れることはできるようになっているから、まあまあやんないと思いますけどね、実際に公益事業まで、使うことは多分ないと思うので、あまり、関係ないかなと思いますけども、まあですね。問4、充実団の鑑定結果はどのような形で提出するのかと、なかった場合でも、提出するのかということで、とりあえず、算定結果については、なかった法人も含めて、6月30日まで、計算書類、現況報告書ともに、算定シートに必要事項を記入の上、まあ、これがよくわかんないですね。本当にそうなのかっていう、電子開示システムを利用している入力方法の、でも、4月の頭の通知を見る限りは、絶対のような気はしていないんですけども、実際本当にそうなのかどうかがわかりません、まだ。別に3点セットを別々に出してもいいような気がしてるんですけども、出さないと、開示システムを入力して出さないと、所轄庁が入力するっていうことになっているので、所轄庁が入力したくないんだと思いますし、だから出してくださいって言うんだと思います。まあなんか、ワームがね、データを取るためにやってるような、そうですよね。そもそも情報開示をワームを使えばしなくていいって言ってるんですけど、わざわざワームに見に行きますかね。むしろ法人のホームページで情報開示する方が情報開示のような気がして、なんか交代してるような気がするんですけど、ね、実際情報開示もね、一応いいはずなのに、ワームに入れるためにサービス部分から入力しなきゃいけないので、手間ばっかり増えて、単純になんかワームがデータ欲しい、ただそれだけのような気がしてますけど、最終的にこれはどうするのかは、まあ多分、所轄庁に、それぞれの所轄の方に相談するしかないのかなと思ってます。まあ、法人全体ですね、算定は法人全体で拠点区分ごとにやって、拠点区分で1箇所出たから大騒ぎするんじゃなくて全体でやります。全体で出るか出ないかという形ですね。問い6は、まあ、2位の、積み立て金は、まあ、ダメですよっていうことですね。それと7番ですね、これも一応、まあまあ最低限のものでやってるので、やっぱり公平なルールを元にやるために、まあ、理屈はわかるけど、やっぱり任意で積み立ててるので、これもダメということですね。で、今度、問8、共同募金会では赤い羽を共同募金積み立てる。まあこれ共同募金会の、あれですけど、共同募金事業の性質、寄付者から募金を集め、これを分配することは事業そのものもの目的だから、まあまあこれは、控除対象ですよ、ということですね。まあでも、共同募金会をやることはあんまりないと思いますので、皆さんは関係ないかなって気がしますけども。助成事業の原資となる積み立て資産は補助対象となるのかと。助成事業の原資となる積み立て資産には、助成事業の性質上、一定資産を取り崩すことに、助成を行うことが事業そのものの目的であるから、補助対象に当たるということですね。これと同じようなやつが確かどっかになっているのか、10問のいくつかになったと思うんですけど、まあいい、後でやります。それと10番、先ほどの建設管理に関係するやつですね。翌回転で新たな施設を建設する場合に、当該建設費用を補助対象財産として取り扱ってよいかということで、翌回転年度以降に新たな建物を建設する場合においても、すでに国交上の内情も事業決定している場合ですね、または建築会社との契約が締結され、ある程度もう建築費が、まあ、かかっている場合、翌年度における当該建物にかかる着工時期も決定されているとき、まあ、要は契約書等ですね、事実関係が分かる場合に限るは、当該建設費用の自治固資金、寄付金を含む相当額を、不動産として控除して構わないと。なお自己資金相当額が現預金に計上された場合の対策法の2回は問い17の方法によるということで、まあ、ちょっと問い17をパッと見ていただくと、具体的な記載例ということで、控除対象丸円、 丸々事業を貸し付けし原資、あこれですね、問いの17ですね、さっき似たようなものだ、問いの17は大体似たようなものなんですけど、問い9と問いの17ですね、控除対象丸々円、これがさっきお話した実際の財産目録に本当は現預金はならないんだけど分けて入力するってやつ、同じ現預金でも控除対象となるものとならないものがある場合は、2段書きで分けて、で、さっきの、横丁の土地ってやつをパスと丸に変えるってやつですね、こういう場合があればということです。問いの11、法人設立時に基本財産3億円確保を指導された経緯があるが、現行のルールによる基づくと必要な、基本財産は原則1億円、このような場合であっても1億円になってしまうのかということで、基本的には任意で、積み立てさせられたものではないので、これはもう、当時の、書類があれば、3億円は、ね、所轄庁から言われてやったものなので、それは、控除対象として構わないということですね。要は任意じゃなくていいということですね。強制されたものならしょうがないということです。国は、問いの12、国は自治体からの補助を受け、また寄付者とお暮らしと目的が明確に特定されている寄付金、まあ、積立資産ですね、まあ多分普段のね、業務にあまり出てこないと思いますけど、国や自治体からの補助を受けて設置された積立資産等については生活福祉金貸付事業や、まあ事業系の法人のところですね、普通の施設法人にはそうそう出てこないですね。また寄付者等から質問目的が明確に特定されている寄付金ですが、積立資産等、ですね、こういったもので、特定された人というのは、法人運営全般というような、広大な範囲の、裁量性のあるものは該当しないと、まあ、ある程度きちんと、要項で、特定されていることが必要ですということです。問いの13、まあ、これはまあまあ、東電の賠償金とですね、これはまあどちらかというとむしろ東北の方の関係の法人さんがあるかもしれないですね。仙台の会場でやっぱし、直接これとは関係ないですけども、やっぱりこういう保証金をもらっている法人さんからやっぱり質問がありました。まあそれはまあ、これだけの話じゃなくて、その保証金がないと今後やっていけないので、その場合は中期の位置、継続事業の中期ですか、あれを書くんでしょうか書かないんでしょうかっていうお話でしたけど、まあまあ多分特定の、ね、場所のある方はこういうことが、あるのかなというふうに思います。問いの14、対応基本金の調整において3号基本金を除く趣旨ですね。対応基本金については活用可能財産の算定時に既に基本金全額を控除しているから、まあまあ、不動産等の価値に含まれる部分を二重、控除しないようにってことです。ただし3号基本金は運転資金なので、まあ、不動産等とは関係ないって話ですね。まあ、1年以内になったらあんたらという負債、まあ、これは別に二重控除なので負債は引くんですけど、これは別にね、実際の負債は、単純に表示上1年以内とそうじゃないように分けてるだけですから、これは全部一緒に引きます。問いの16、まあ、これはまあ記載の方法ですね、まあこれはどっちでもいいですけど、まあまあ合計で、1111ですね、細かくしなくてもある程度対象となるものならないものを、16も17も一緒ですけど、分けて記載すればいいっていうことですね。実際の財産目録ですか、基準省令上の財産目録上はもしかしたらきちんと分ける必要があるかもしれないですけど、算定シート上は充実残高の計算に使うか使わないかって話ですから、こうやって別に控除対象になるものならないものを分けて記載すればいいということです。 むしろ18、こちらの方が実務的に、この辺から大体18以降はいくつかこう実務に、大事なところです。18、祭祀特に必要な財産の算定は建物単位で行うこととされているが、増築または改築大規模修繕を行っている場合はどのような単位で算定すべきか。祭祀特に必要な財産の算定にあたって増築を行っている場合、原則として本体建物部分と増築部分を区分してそれぞれ計算します。ですから算定シートのところに本体建物と増築部分は分けて記載するということですね。分けてそれぞれデフレータも計算します。これ増築ってのもいいんですけど、増改築っていう場合どうするのか分からない、いろいろと困る部分が出てきますね。ただしこれによりがたい場合については、区分しないで、本体建物と一体のものとして合算し、ただし合算してもいいけど、その場合は建物本体の取得年度であります。これが損になるかどうなのかよく分かりません。最初に、本体建物をやって2年後に増築しても2年前の取得年度になってしまいますので、合算すると。それと、改築と大規模修繕です。増築ではなくて改築ですね。で、大規模修繕を行っている場合、原則として、これは、合算です。さっきは区分するんだけど、大規模修繕、改築については、合算です。まあ、改築っても、一部改築でしょうね。全部建て替えちゃったら、そもそも本体もうないですからね。ただし改築大規模修繕部分が面積の拡充を伴う場合の、これらを区分することが可能な場合については区分して算定することができる。この場合は、区分した場合はそれぞれの、取得年度でやりますと。財産目録についても区分する。まあそれはそうですね、区分するんだったら。多分ですね、それでこれね、多分改築大規模修繕合算して、やった場合は、算定シート上過去にやった、大規模修繕のところにも入れると。一旦合算してまた引くんですね。そうしないとおかしいですね。大規模修繕足したのはいいけど、過去の大規模修繕だって、ここで言ってるようなものなので、実際には過去の大規模修繕がここで分かってるんだと思いますが。これはもうね、そこでまた引くと。19、祭祀特に必要な財産の算定にあたって、本体建物と増築部分とに区分して計算を行う場合、じゃあ、付属設備はどうするんだと。両者が一体不可分であって、これを明確に区分できない固定資産についてはどうするか。まあまあ、半分してねって話ですけどね。まあでも、なかなかもう、よくわからないです。わざわざ、本体と増築って、多分増築って明確に分かれてるから増築なんでしょうけど、その場合、付属設備を、それって、どっちの建物にやったかって分かるんじゃないのかなと思うんですけどね、実際は。もしかしたら、建築会社の見積もりがいい加減で、意識工事になっちゃって、どっちだか分かんないか。まあ、そういうことなのかな、という気はしています。問いの20はこのまんまですね、16点の場合は。問いの21。これが先ほどちょっとお話した部分です。減価償却利益額の算定であって、建物のうち不動施設についてはどうするのか。会計基準においては、BS 上建物に計上する金額は建物及び建物付属設備ですねとしているのところなので、減価償却利益額については建物ごとにその付属設備を含んで計上です。合算して計上、グルーピングするってことですね。なお、取得年度の記載によっては、仮に、建物と付属設備の取得年度が異なる場合であっても、建物の取得年度でやります。まあ、この、例で言うと、建物 A は、1980年に2億円でやりました。2億円ですと。設備 A は、2000年ですか。20年後、4000万円。累計額がありますと。でも実際に入力するときは、A に合算して 2.4 億円の減価償却累計額で、取得年度は建物の方、20年前を取りますということになります。問いの22、建 建物建設時の平米あたりの単価の算出にあたって、要は建物がない場合ですよね、内部造作とか本体から独立した物置はどうするのかと、内部造作と、本体とは独立した物置、多分物置なんか床面積には多分そもそも載せてないんじゃないかっていうか分かんないんじゃないかなって気もしますけど、その場合床面積は合わないってことですね。そのままただデフレーターを使うだけです。まあ面積があれば面積分かった方がいいのかもしれませんけど、そもそもの物置にデフレーターって必要なのかっていう気はしてますね。そんなでっかい物置ないでしょうって気はしますけど、一般的な自己資本資金比率はどのように設定されているのかということで、まあまあ、ここに書いてある通りでしかないですね。まあ、もしかしたら見直すかもしれないっていう。ね。問いの24、無償譲渡の場合です。自治体から、建物の無償譲渡を受けた場合、自己資金比率はどうするか。自治体から建物の無償譲渡を受けた場合、例えば民営化とかですね、そういう時ですね、建設時の自己資金比率については、当該建物の入手にあたって、自己資金は投入されていないので、自己資金比率は、まあ、普通は、まあ、当然、ゼロですけど、例の 22%、最低保証があるので、22% は自動的に使われます。まあ、無償譲渡の場合ね、建物で片方が多分、補助金ですかね。問いの25。あ、でも無償譲渡の場合ってそもそもあれですかね。よくわからないですけど、これ多分二通りあると思うんですよね。評価額を付して自治体が で、ね、出してくれれば、評価額相当逆に建物に乗って、国庫貯金と特別見た時になってるんですけど、評価額ゼロっていう場合も多いですよね、結構ね。そもそも乗ってないですね、BS にね。その場合多分計算のしようがないですよね。5か0になっちゃう。はい、すいません。問いの25。今度は自治体ではなくて個人から建物そのものを寄付を受けた場合、自己資金比率。個人から建物の寄付を受けた場合は、自己資金比率については、まあ寄付金が自己資金なので、その場合は 100% ですね。自己資金比率 100% を取れますということです。それと問いの26、建設時の自己資金比率については、建物だけじゃなくて、本体の建設費用のほか、土地造成費、既存建物解体費、移設費用、設計管理費、設備費、外国工事にかかる自己資金相当額も使えますと。ただし、土地の取得費用は含みませんということですね。まあ、問いの27は先ほど言ったように、これが大規模修繕の具体的な例です。まあ、これに当たる当たらないで、情報をひっくり返して、ね、過去に事実としてあるかないかを算定していくということです。で、3番。なお、ここでいう大規模修繕費としては、会計上固定資産に計上される資本的支出に限られるものではなく、上記のような工事にかかる支出の合計が、まあ、もしかしたら資本的支出も大規模修繕に当たるということですね。これね、言い方を変えると。大規模修繕費から実績が不明な場合は、まあまあ、例の不明の計算式を、使うことができますけど、上記の工事にかかる指数に一部でも不明な場合は、その不明の計算式を使うことができる。でも不明の計算式を使うと損するかもしれないので、結構慎重にやらないと損するかもしれませんね。ですからこれ大規模修繕とこの今回の計算にあたっては大規模修繕と、資本的支出がなんか同義語なので資本的支出も大規模修繕と同じ、過去にあったら多分それを入れるんじゃないのかなっていう気がしてるんですね。この名書きを見る限り資本的支出に限られるものではないって言ってるんで資本的支出だったら固定資産に計上されてますので、固定資産に乗っかってさらにまた過去にやったことにして引くのかな。それともさっきみたいに増築みたいな形で、本体に合算したって過去の修繕の実績として引くのかな。 なんか多分そういうなんかイメージですね。こうずっと読んでると。問いの28はまあこの通りですね。どの法人でも使えるってことです。問いの29、充実残額は、相談済みで、まあ一旦、計上するかどうか、まあそれは法人さんで決めてちょうっていうことです。問いの30、まあこれは先ほどのやつですね、相談の計算省略していく。まあ別に構わないってことですね。なお、この場合、充実残額シートの記入にあたっては、活用可能な財産の欄が記載される上で、不動産等再取得、運転資金、年間活用、一部の結果が記載され、これらしかし、明らかにした場合、というのが、だからさっき言った、一応、なくても算定シートを出してくれって言ってるので、決算書を見たときに、まあ明らかにないなんてのは分かってても、その場合は最低限のものを、さっきの算定シートのところに入れとくってことね。例えば年間活動指針のところにドーンと入れて、一番上のところだけ入れとけば、もう明らかにもう出ないでしょって、まあ、分かるようにしてくださいってことですね。はい、充実計画です。充実計画はちょっと後でやりますが、先にこっちの Q&A からいっちゃいます。残額を算定した結果、その額が10万円などの少額であっても計画を作成するのかと。算定の結果、充実残額が極めて少額であり、計画策定コストと比較してこれを下回る場合には結果的にない。要は、事後コストですね、計画を策定するために、事後手数料がかかる場合は、それを引いたらないっていう場合は、もうそれはないとして扱うと。ですね、例えば、一応出ました。出たんだけど、税理士さんに、見てもらったら、税理士さんの費用が高かった。それで終わりってことですね。そういうことも、それでも余っちゃったらって話ですね。もし計画を立てるのは。問いの32、計画において災害等のリスクに備えた積み立てを行う、単に外部の社会主義に資金を拠出するということは可能かと。これは、既存事業の事実、また既存事業以外の新規事業の実施に関する計画と定義されていると。このため、まあまあ、こういうことで、従ってということで、実施時期の見通しを明らかにせずに単に資金の積み立てを行うとか、単に資金を拠出するといった内容の計画はダメですということですね。借り入れ金の返済をにするというのはどうかということで、同じく32の通りです。もともとある既存の借り入れ金の返済は計画ではないということですね。問いの34、まあ、これはもうこの通り読めばわかります。この辺はもう読めば大体そうですね。問いの36、原案について評議員会で承認を受けた後に公認会計士税理士等に確認書の作成を依頼することは可能であるが、公認会計士税理士等による確認の結果、充実計画原案を修正する場合には再度測る必要があります。なので、そういう意味では先に測って、ちゃんと見てもらうことですよ。問いの37はこの通りですね。38もこの通りです。別に今回の確認には、別に業務委託を行っている、普段からお付き合いになる先生が、別にこれを資格を持っているや、ね、施設内の方でも、誰でもいいですよってことですね。資格を持っていればいいってことです。問いの39はこの通り。この辺はもうこの読んだ通りですね。さっき言ったのは問いの41はさっきのやつですね。確認書の作成費用は当てていいということです。42は後でしょうか。42、43は、これも変更ですね。これは後でまた説明でやります。 ていただければ、ね、地域協議会、多分地域協議会に行くこと多分ないんじゃないかと思いますけど、ここは、発表します。それでは、ねじめじゃなくて、外に行ってる、承認投入についてという、1月24日の、取り扱いを、22ページからですけど、あ、ちょうどいい時間なので、また50分まで、休憩します。